苦手な上司との30の付き合い方。その1。宝くじのように厄介な上司に大当たりしてみよう。今あなたが社会人であるならば、少なからず人間関係に悩んだことがあることでしょう。社会の中では人間関係は避けては通ることのできないことだからです。特に大変なのが上司です。上司ほど厄介な存在はいません。上司というだけで偉そうに命令するのはもちろんのこと、仕事ができたらできたで今度はその仕事の荒探しをします。嫌われるようなことをするのが趣味ではないのかと思うくらいにカチンとなるようなことばかりしてきます。それが上司の仕事なのです。嫌われるのが上司の仕事と言ってもいいくらいです。中にはありがとうを決して口にしない横柄な上司も存在します。また偉そうにするのが上司の仕事だと思っている人さえいます。大抵の場合、上司は厄介な存在となり苦手意識を持ってしまうようになります。私も以前に自分とは全くソリの合わない上司と一緒に仕事をしたことがあります。自分とは似ても似つかない正反対の性格を持った上司だけあってすぐ苦手意識を持ってしまいました。やることなすことはもちろんのこと、考え方も全く異なっていたため一緒に仕事をしていて散々な目にあったことがあります。仲良くなりたいという私の気持ちとは裏腹に仲の悪くなるような態度を取る上司でした。嫌われるようなことや不快な気持ちにさせる発言をしてくるためどう付き合えばいいのかと悩んだことがあります。このように眠れない夜を与えてくれる厄介な上司に一度は当たってみるといいでしょう。人間関係についてこれほど考えさせられることはありません。私もそんな厄介な上司に一度大当たりしたことが幸いして人間関係について考える良い機会ができました。今はこのように冷静になって上司とうまく付き合っていくためのコツを考え紹介していくことができています。何事もストレスと感じることは乗り越えるための大きな力になります。実は厄介な上司とうまくやっていくためにはそれなりのコツがあります。ここで紹介するコツたちは学生の人たちには特に新鮮な響きに聞こえることでしょう。大抵の人は学生までの人間関係が全てだと思っています。しかし実際本当の人間関係は社会に出てから初めて経験することなのです。学生時代までは好きな人とだけ付き合い、嫌いな人は無視する人間関係です。特に大きなストレスもなく温室の中にいるような人間関係でした。しかし社会での人間関係は好きな人だけでなく嫌いな人とまでうまく付き合っていかなければならなくなります。学生時代とは違い、嫌いな人といつも一緒にいるという生活もあります。嫌いな人とうまくやっていくためにどうすればいいのかを真剣に考えることもしばしばです。社会ではこれが日常茶飯事です。社会人として世の中に出たばかりの新人が仕事に慣れてくればいずれこの壁にぶつかる時が必ずやってきます。社会に出たことのない学生たちにもここで挙げるコツはさらなる人間関係を向上させるための大きな知恵となるでしょう。苦手な上司とうまく付き合えるようになる。苦手な上司との30の付き合い方。その2。仕事の楽しさは人間関係で決まる。学生時代は好きな友人と付き合っていればいいだけでした。自分が好きな人と付き合っているだけでしたから当然のことながらトラブルも少なく不快に感じることもありませんでした。自分が苦手で嫌いだなと思う人は避けていればいいだけでした。しかし社会に出るとそうはいきません。まず社会に出た人が一番大変に感じることは人間関係です。社会の中で仕事をするのはつまり人間関係のしがらみの中で仕事をするということです。自分にぴったりの人と一緒に仕事ができるというのは珍しく、大抵の場合は自分とは似ても似つかない人と一緒に仕事します。それも仕事ですから付き合いを切るわけにはいきません。たとえ大嫌いな人とでも一緒に仕事をしなければならず、その上毎日顔を合わせなければならないのです。この経験は社会に出て初めてすることになります。これは仕方ないことでもあります。人間関係をどう乗り切るか、苦手な人とどう付き合っていけばいいのかを考える機会は社会に出る前の学生時代にはないことです。学生時代はただ嫌いな人を避けていればいいだけのことでしたが、できないのが社会なのです。どれだけ楽しく仕事ができるかも実はこの人間関係で決まります。仕事がどれだけ楽しく感じるかは仕事の内容が重要だと思っていませんか？確かに仕事の内容も大切です。しかしそれ以上に大切なことは人間関係そのものなのです。意外なことかもしれませんが、何をやるかより誰とやるかの方が楽しく仕事をする上では大切なのです。私は預言者ではありませんが、あなたがまだ学生であるならば社会に出た時人間関係のトラブルに見舞われることでしょう。あなたがすでに社会人なら私の言っていることにうなずきながら聞いていることでしょう。あなたに限らずみんな一度は悩んでしまうことなのです。しかしここで逆の発想をしてみましょう。仕事の楽しさは人間関係で決まると言いました。仕事がなかなか楽しく感じられない理由がそれならば、仕事を楽しく感じる理由もそれであるはずです。つまり人間関係に強くさえなれば、あなたは社会人として世の中をうまく渡っていくことができるわけです。私はここでは仕事の方法や内容の話はしません。仕事をする上での人間関係に対してどうすればうまくやっていくことができるのかという知恵を紹介したいと思います。人間関係に強くなる。苦手な上司との30の付き合い方。その3。何をするかより誰とするかの方が大切。 どれだけ仕事を楽しくできるかはほとんどの人が何をするのかが重要だと思っています。確かに何をするのかも大切な要素になります。しかし何をするのかは二の次で、実はさらに重要なことがあります。それが誰とするかです。実際は何をするかより誰とするかの方が仕事を楽しくする上では重要です。好きな仕事でも嫌いな人と一緒なら好きな仕事も面白くなくなります。しかし逆に好きでもない仕事でも好きな人と一緒に仕事をするなら仕事が楽しくなります。楽しく仕事をするためには仕事そのものより誰と一緒にやるのかの方がよほど重要なことなのです。この現実に早く気づきましょう。楽しく仕事をする上で最も大きなポイントになることは誰とするかです。私は以前楽しく仕事をしていた時にたまたま上司の都合により体調不良、別の上司に変わってしまったことがありました。それまではユーモアがあり楽しい上司だったので仲が良かったのですが、代わりに来た上司はとても嫌な性格の人でした。人の悪口を言ったり部下の仕事をけなしたりすることしかせず、正直言うと自分とは反りが合わない人でした。そうすると仕事が面白くなくなってきたのです。仕事の内容は変わっていませんが、上司が変わっただけで仕事に対する面白さややる気までガラリと変わってしまいました。そんな時に私は仕事をするとき何をやるかより誰とやるかの方が大切であるとしみじみ感じたものです。それ以来私は仕事をするときには誰とやるかをまず何より大切にするようになりました。仕事の内容がつまらないものでも自分と仲のいい人とやれば自然と面白くて楽しくなります。仕事がつまらないと思っているのは案外仕事そのものが原因なのではなく人間関係が原因であったりするのです。人の存在はそれほどまでに人間の心の状態に大きな影響を及ぼしてしまうことなのです。何をするかより誰とするかを大切にする。苦手な上司との30の付き合い方。その4。尊敬できることを見つけることがうまくやっていくためのポイント。夫婦が仲良くなるためのポイントはお互いに尊敬し合っていることだと言われています。お互いに尊敬し合えるところが一つでもあれば相手に対して敬服する気持ちが出て喧嘩をしにくくなってしまうのです。私の両親もいつもお互いが尊敬し合っている状態です。私の母は几帳面で約束事は必ず守る人です。前の晩に遅く寝たとしても6時に起こしてとお願いするとどんなに眠くてもきちんと約束は守ってくれます。それに対して私の父はどんなに仕事が大変でも責任を持って行う人です。私が子供の頃から帰宅がいつも遅い人でした。会社での仕事が残っているため全部を片付けるまでは家には帰らない主義を持った責任感のあふれる人でした。そんな責任感のある父を母は尊敬し、父も約束はしっかり守る母を尊敬しています。お互いがお互いを尊敬し合っている関係ということです。そのおかげもあって私は生まれてからまだ一度も両親が喧嘩をしているところを見たことがありません。いつも仲が良くうまくいかないことがあってもお互いがお互いを助け合っています。お互いに尊敬できるところがあるというのは人間関係を安定させるための基本的な土台になります。尊敬し合える関係というのは夫婦に限らず友人関係や仕事の関係でも言えることです。なかなか反りが合わず厄介な上司と仲良くなるためには上司の中から尊敬できる部分を見つけるということが大切です。どんな人間でも自分にはない尊敬できるという部分が必ず一つはあります。嫌いだなと思う上司でも必ず一つは自分が見習うべき点があるはずです。そこを何とか探し出し、敬服しましょう。見習うべき点を見つけることができれば素直にすごいなと感動できます。いつもは嫌な人だけどこんなすごい部分もあるんだ。そう思えるようになったとき自然と上司への感情も丸くなるのです。尊敬できるところを見つける。苦手な上司との30の付き合い方。その5。勉強になりましたは相手のためにも自分のためにもなる。上司とうまくやっていくための効果的な言葉があります。勉強になりますの一言です。これは相手のためにも自分のためにもなる強力な言葉です。この一言さえ身につけていれば上司がガミガミ言ってきてもその高ぶった感情を抑えることができるようになります。勉強になりますと言われてしまうとそうかガミガミ言った甲斐があったと気持ちが落ち着きます。上司に対しては一種の満足感を与えることができる一言です。自分にも勉強になりますということでお説教をうまく受け止め自分の中に吸収することができるようになります。はじめは吸収する気持ちがなくてもこの言葉を言ってしまうと吸収することが簡単にできるようになるのです。自分のためにも相手のためにもなる大事な場面の決めの言葉です。これは仕事の関係のみならずどんな人に対しても使えます。年上年下も関係ありません。もちろん学生たちも使うことができる大事な場面の言葉なのです。勉強になりますを口癖にする。苦手な上司との30の付き合い方。その6。間違ってもいいから自分なりに考えて答えを出す。何でもかんでもわからないと答えてしまっては上司に嫌われます。他人の力ばかりを頼り自分の力で問題を解決しようとしない態度は何より上司は厳しくチェックしています。上司が見ているのはあなたがどれだけ知っているかではなくどれだけ知ろうと努力しているかなのです。 わからないことでも自分から積極的になって知ろうとする人からはやる気が感じられます。誰か他人の言葉ではなく、まず自分なりに考えて答えを出していくことです。はじめは答えが間違っていても構いません。あなたが自分から問題を解決していこうとする態度を見ているのです。一生懸命に自分の力で出して間違った答えなら、上司は寛大になって許してくれます。むしろ喜んでくれるほどです。部下の一生懸命になっている姿を見て気を悪くする上司はいません。よくありがちなことですが、完璧な答えなど上司は求めていません。自分の力でどれだけ問題を解決しようと努力したのかを上司は高く評価するのです。自分なりに考えた答えで間違える。苦手な上司との30の付き合い方。その7。挨拶はまず自分から。おはようございます。朝はまずこの一言から始まります。仕事をする上でも欠かせない当たり前の一言ですが、些細な工夫で人間関係にも良い影響を与えることができます。それは言われる前に言うということです。挨拶をまず自分から言うことで、相手には先を越されたという印象を与えることができます。上司とはただでさえ格の差があるのですから、せめて挨拶の一言くらいは相手より先手を打つのです。少しでも上司に早い、先を越されたと思わせるような行動をしないと、上司との格差はどんどん広がっていくばかりです。この習慣は上司に限らず誰にでも有効なので、ぜひ身につけていただきたいと思います。思ったより効果があり、知らず知らずのうちに相手との距離も縮めていく効果があります。私の場合、挨拶だけは相手より先に言うよう心がけています。それも大抵の場合、遠くから挨拶をします。相手との距離は関係なく視界に入ったら挨拶をするといった具合です。社内では常識的なマナーを守った声の大きさですが、遠くからでも挨拶をすればするほど相手には好印象を与えることができます。遠くから話しかけるほど相手には驚きも一緒に与えることができるからです。たとえ声が聞こえなくても構いません。代わりに周りにいる人たちが、あの人は礼儀が良いという好印象を持ってくれるのです。挨拶は言われる前に言う。苦手な上司との30の付き合い方。その8。上司からの叱責を必要以上に重く受け止めない。時に自分の背負っているストレスをわざわざ自分で大きくさせている場合があります。上司がちょっとした注意で言ったことが、相手は大げさに受け止めてしまい、ひどく叱られたと思ってしまうケースです。新人1年目の私は驚くほどの叱られ役でした。ことあるごとに上司からお説教をされるため、私はよほど嫌われているのかと不安になったくらいです。同期で入った同僚の人はかわいそうに、また叱られていると思っていたことでしょう。私は当時あまりに毎日叱られていたせいで、だんだん慣れてくるといった不思議な感覚を経験したことがあります。数をこなせば慣れるというものです。はじめこそ一回一回のお説教を重く受け止め落ち込んでいましたが、一日に何度も叱られると慣れてきてしまうのです。途中で分かったことですが、上司はとにかく憂さ晴らしをしたいという理由から怒ってくることがあります。きっかけはほんの些細なことでも、些細なこと以上に大げさに怒ってきます。私はストレスのゴミ箱的存在でした。周りの人曰く、どうやら私は怒りやすいキャラクターを持っているとのこと。あまり嬉しくない役柄ですが、何度も叱られるという経験により、だんだん精神的な強さを得ることができるようになりました。必要以上に重く受け止めないことで、ストレスにも耐えられるようになります。精神的に強くなるためには、必要以上に重く受け止めないことです。叱られ役になる。苦手な上司との30の付き合い方。その9。お土産が上司との心の距離を縮めていく。上司と少しでもうまくやっていくためには、お土産がポイントです。長期休暇で実家に帰ったときは、必ずお土産を買うようにしましょう。自分の土地の名物で構いません。連休明けの出社のとき、職場の人にお土産を送ると、上司からの印象が良くなります。また、地方の名物だけあって、何かと話に花が咲きます。誰もが地元の名物には思い入れがあり、つい熱く語ってしまうのです。こうしたお土産は上手に与えることをアピールするチャンスとなります。与えることが上手にできる人は人付き合いの上手な人です。与えることになると相手は受け身となり、お世話になっている気持ちが湧いてきます。与えられると心のどこかで申し訳ないという気持ちが湧き、上司との心の距離が縮まります。相手はお返しをしないといけないという意識を持ち始め、あなたへの接し方も少し変わるのです。一年の節目にはお中元やお歳暮といった贈り物があります。それらはプレゼントそのものが大事なのではなく、物を通じてお世話になっている気持ちを伝えることが目的です。同時にこれからもよろしくお願いしますという気持ちを一緒に込めることができ、人間関係の向上に一役買っているのです。一年には連休と呼ばれる節目がいくつかあります。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などです。それらの連休は上司との心の距離を縮めるチャンスとなるのです。連休明けにはお土産を持参して出社する。苦手な上司との30の付き合い方。その10。上司はあなたがどれだけ一生懸命にやっているかを見ている。上司はあなたがどれだけ一生懸命にやっているかを見ています。 どれだけうまくできたかとか、どれだけ知識があるのかは後の話です。まず、部下として一番大切なことは、全力で仕事にぶつかっていく一生懸命さです。特に新人は何も知らないことが前提です。わからなくてできなくても当然のことなのです。必ずしも初めから何でもできる状態でなくてもいいし、無理やり自分ができることをアピールしなくても構いません。素直にできないことを認め、その代わりに一生懸命に学び解決していく態度を上司は何より重要視してくるのです。例えば、次のような一生懸命さは特に大切です。わからないことがあっても何とかして自分で問題解決しようとすること。できませんの一言で終わらせず、自分なりに問題解決に精を出すこと。今日できることは今日中に終わらせてしまうこと。仕事を後回しにするのではなく、前倒しにしていくこと。こうした一生懸命さを見せると、上司は怒鳴ったりせず、そこまで一生懸命ならやらせてみよう、と気を良くしてくれます。実際にできなくても構いません。わからなくても構いません。そういう姿勢を見せることです。前向きで一生懸命な姿や態度をしっかり上司にアピールすれば、向上心を伝えられるのです。できなくてもいいから、一生懸命な態度をアピールする。苦手な上司との30の付き合い方。その11。上司は嫌われるのが仕事。それを理解しておこう。上司は自分から仲良くなろうとしてきません。仲良くなろうとすることは稀で、むしろ嫌われるようなことばかりしてきます。それが上司の仕事だからです。上司にとって命令や偉そうな態度を取ることは好きでやっているわけではなく、仕事だからやっているのです。しっかりした上下関係を結んでおかないと、仕事を振ることも命令することもできません。あれをやれ、これをやれと命令し、お説教をしたり怒ったりするのは仕事だから仕方なくそうしているのです。嫌われて当然なのです。誰でも偉そうな態度や命令ばかりしてくる人を嫌ってしまうのは当然のことです。上司はそんな嫌われることばかりしないといけない大変悲しい立場なのです。上司は会社の中では嫌われている存在ですが、そんな上司も仕事だからそうしているのだということに気づいてあげましょう。そうすると、今までに憎い気持ちが延々と燃え盛っていた心の炎も幾分弱火になります。自分のことばかりではなく、相手の事情も理解すれば、関係の向上へとつながります。上司は、嫌われるのが仕事だと理解する。苦手な上司との30の付き合い方。その12。上司は犬と同じ。逃げれば、逃げるほど噛みついてくる。上司とは、鎖につながれていない野良犬のような存在です。うなりながら睨みを利かし、今にも噛みついてきそうな雰囲気を醸し出しています。実際の犬と同じように、あなたが逃げ始めたら追いかけてきて噛みついてくるのです。逃げれば逃げるほど、上司はあなたを追いかけたくなってしまうのです。これは部下であるあなたに報告、連絡、相談がないことが原因です。報告、連絡、相談がないため、部下が何をやっているのか不安で噛みついてきます。何も連絡することがなければ、何もありません、という報告ができるはずです。何もないからと報告、連絡、相談を省くから、上司は余計に気になって仕方なくなり追いかけてくるのです。上司は犬と同じで逃げれば逃げるほど追いかけてきます。噛みつかれたくなければ逃げてはいけません。逆に向かっていけばいいのです。自分から進んで近づいていけば不思議なことに噛みつかれません。つまり、自分から進んで報告、連絡、相談を心がけることです。自分からこまめに報告、連絡、相談をしていけば、上司は部下が今何をやっているのかを把握でき、安心するのです。上司から、こまめだね、と驚かれるくらいに心がけることです。こまめな報告、連絡、相談は部下の仕事です。部下からうるさいくらいに上司に向かっていけば、もはや上司は噛みつく必要がなくなり、円満な関係になります。自分から上司に噛みついていく。苦手な上司との30の付き合い方。その13。嫌な人からは反面、教師として学びを得よう。どんな上司であろうと、必ずあなたのためになる先生となります。それは、たとえ短所があり、うんざりしてしまうという上司でもそうです。良い上司というのは、尊敬でき長所がある上司だけでなく、短所のある上司も、実はあなたのためになるのです。悪い上司からは、反面、教師、として学べるからです。反面、教師とは、相手の悪い部分から、こうなってはいけない手本、として学んでいくことです。自分にはない部分を学びながら、同時に性格や態度が悪い上司からは、こうなってはいけない、ということを学びます。ということは、あなたの上司がどんな上司であろうと、必ず学ぶべき点があるということになるのです。あなたが上司をどう見るかで、どれだけ学べていけるかが変わってきます。いつか来るであろう上司になる日のために、今からいいところをどんどん吸収していきましょう。今は辛い時期でも、将来必ずあなたのためになります。私も仕事をしていると、世の中にはこんなに性格の悪い人が存在するんだと驚いてしまうほど性格の悪い人もいます。それは上司とは限らず、同僚であったりお客様であったりします。天然記念物になるのではないかと思うくらい、嫌われる態度や発言しかしない人です。そんな時、ニコニコ私は表情こそ穏やかにしてはいますが、心の中ではストレスをぐっとこらえています。そんな人を目の前にすると、やはり私もイライラしてしまうこともあります。 しかし、それと同時に、このようには絶対ならないようにしよう、と強く思います。そんな経験が今このように本を書くためのネタとなり、原動力ともなってくれているわけです。性格の悪い上司でも少なからず私の向上心に火をつけてくれる大役を果たしてくれているわけです。嫌な人であるほど忘れられない存在になります。学ぶことなどないのは、結局あなたが学ぶべき点を見つけられないということでしかないのです。すべての人は先生になるのです。性格の悪い上司を反面、教師にする。苦手な上司との30の付き合い方。その14。仲良くなるためのアプローチは、まず自分から。どんな人間関係においてもそうですが、初めにどちらかが仲良くなろうとアプローチをしなければなりません。理想を言えば、お互いに同時に仲良くなろうとしていくことです。お互いに仲良くなろうと心がけ、態度に出していけばすぐ仲良くなります。しかし、これはあくまでも理想的な形で、現実にはなかなかそうはいかないこともあります。社会に出てからの立場では、必ず上下関係がつきまとってきます。そのためになかなか思うような態度や発言をすることができず、もどかしい気持ちになることも多くあります。私もこれだけ人間関係向上についての本を書いておきながら、やはりなかなかうまくいかないこともあります。私は自分の体験で得た知恵を紹介しているのであって、それらがすべて完璧にこなせているわけではないのです。自分で書いているのに、うん、とうなずきながら勉強しているくらいです。社会での人間関係は新人であるほど上下関係の差がはっきりしています。そのために言いたいことが言えず、仲良くしようとしてもうまくいかないことがあります。しかし、うまくいかなくても、うまくいくように心がけたことは素晴らしい経験になります。私の場合は、自分が苦手だなと思う人ほど話しかけるようにして、なんとか相手との溝をなくしていこうと心がけています。たった一言の挨拶だけでも、自分が苦手だなと思う人ほど話しかけていくことで溝はどんどん消えます。自分から壁を作り、関係が悪いままでは何の得にもならず、自分に跳ね返ってくることになります。仲良くなるためのアプローチは、まず自分からだと思ってください。相手の顔色を伺う手間が省け、積極的に素早く仲良くなることができるようになります。仲のいい人間関係を作っていくためには、仲良くなろうという心がけと態度を意識的に取っていくことが大切なのです。自分の方から仲良くなろうとアプローチする。苦手な上司との30の付き合い方。その15。忘れられないお説教があなたの人生を変える。小学校の頃の嫌な先生は存在感が強く、ずっと印象深く記憶に残っているものです。その当時は大変嫌な思いをして、嫌な思い出しか残らないように思います。ところが時間が経つにつれて、嫌な思い出も自然と懐かしく感じられ、印象深い思い出へと姿を変えます。嫌な経験はそれだけ心に深く刻み込まれます。一方、優しいだけの先生は意外とすぐ忘れ去られます。優しくて人気のある先生でも印象が薄いため、時間が経つにつれて忘れられてしまいます。いい先生が本当にいい先生なのかは、その時ではなく後になってわかります。辛かったけれど、たくさんのことを学べたと思うことができれば、プラスの経験だったということ。往々にしてとても勉強になる経験は辛い経験から得られます。私は小学校6年生の時に林先生という女性の先生にひどく叱られた経験が未だに強く記憶に残っています。生涯忘れることができない辛く印象深い思い出です。トラブルの始まりは私が書いた作文でした。当時小学6年生だった私は、昔のおもちゃクラブというクラブ活動に所属をしていて、班長をしていました。今のおもちゃではなく、昔のおもちゃをテーマに毎週作っていくという工作作業が中心のクラブ活動です。タコ揚げで使うタコを作り、運動場で飛ばしたり、自分でコマを作って回してみたりする。学期末になり、クラブ活動のまとめを作文にして提出することになりました。当時の私は何を思ったのか、悪口と批判ばかりの内容に仕上げた文章を提出していました。私は良い文章だと勘違いしていました。他人の作品の荒探しをして、批判によって自分の知識と観察力をアピールするという間違った書き方をしていた。他人の評価を下げることで自分の評価を上げるという小学6年生にしては、とても横柄な文章の書き方でした。悪口と批判の塊であった作文を提出し、私は放課後、誰もいない教室に呼ばれることになります。先生はすでに顔を真っ赤にして怒っていました。偉そうな文章を書き、悪口と批判を連ねた内容に憤慨していたのです。先生の手は怒りで震えていました。その時の私は素晴らしい文章を書いていると思い込んでいたため、先生が腹を立てる理由が理解できませんでした。お説教は大切なことを言われていても、その時はなかなか素直に心に入ってこないもの。案の定、それ以来私は林先生が一番苦手な先生となり、見ることも話すことも嫌になってしまいました。早く小学校を卒業して、完全に会わないようになりたいと思っていたくらいでした。林先生は悪口と批判を連ねた文章をここで認めてしまっては、この子の将来が危うい、と危険を察知していたのでしょう。私は小学校の頃から文章を書くのが得意でした。しかし、自分の能力をどう使っていけばいいのかわからず、なんとなく他人を傷つけることに使ってしまっていました。その危険性を重く感じた先生が、私の将来を思ってひどく叱ってくれたのだと、今になってようやく理解ができます。 何時間も立たされたまま教室に監禁された状態でひどく叱られた経験は、あの時の私には酷で忘れられない思い出です。この経験が後の私を大きく変える出来事になります。ひどく叱られた経験は貴重です。時が経つにつれてどれだけ大切なことを学んでいたのか次第に理解できるようになります。他人の悪口や批判はそれだけで文章の評価を大きく落としてしまう内容です。悪口と批判というだけあり、必ずどこかで気を悪くしてしまう人がいるということです。誰かの気分を悪くして怒りを買うような文章は嫌われる文章であり、読む人の心を汚してしまう行為。そもそも今の私の文体はこの時の経験が生かされています。悪口や批判だけは書かない。褒め言葉や長所だけに焦点を当てて表現する。私が文章を書くときに一番気をつけている心情はこの経験が発端です。人生を大きく変えるほどのお説教を小学6年生だった私が受けていたのかと思うと、価値のあるお説教に気づくのです。人生を変えるお説教とは大げさな表現と思うかもしれませんが、実際に私はそれを経験しています。せっかく文章を書く能力を持っていても間違った方向に発揮していては自分の人生を台無しにしてしまいます。早い時期に私は批判的文章を厳しく咎められ分かりました。書くという力を悪口や批判の方向へ発揮するのではありません。褒めることや長所を表現することに向けることで最大限に自分の能力を活かせます。忘れられないお説教を活かす。苦手な上司との30の付き合い方。その16。手柄を上司にプレゼントをすると上司と自分の両方の株が上がる。上司とうまく付き合っていくためには手柄を上司にプレゼントしてしまうことです。そんなことしたら自分の評価が得られなくなる。そんな声が聞こえてきそうですね。新人が大きな手柄を持つ必要はありません。新人は得た手柄を上司にプレゼントしていくことが仕事です。手柄を上司にどんどんとプレゼントしていくことで上司との関係が円滑になります。上司は自分の評価を上げる手助けをしてくれる部下を何より可愛く思います。一緒にいて自分にメリットがある人を誰が嫌いになるでしょうか。これも上司が教えてくれたおかげです。今回の成功は上司が助言をしてくれたからうまくいったのです。実は私ではなく上司のおかげなんです。このように少しでも上司の株を上げるのです。不思議なことにあなたの株も上がります。自分が苦手で嫌っている上司に対しては抵抗があるかと思います。しかしぐっとこらえてプレゼントしていきましょう。これが部下の仕事であり、上司と仲良くやっていくためのコツなのです。手柄は上司にプレゼントする。苦手な上司との30の付き合い方。その17。部下は上司を引き立てるために存在する。一般的に上司は見栄とプライドを持っています。自分はできる人間だという意識があります。この見栄とプライドを部下であるあなたが壊しては関係も一緒に壊れます。上司が助けてやろうと言ってきた時に、いえ自分でできますと頑固になるのではありません。ありがとうございますと言って素直に甘える方がいいのです。上司が偉そうにできるシチュエーションは見方を変えれば上司を主役にできる瞬間です。見栄とプライドのある上司は自分が主人公になって偉そうにできる瞬間をいつも探し回っています。自分が主役になっている時には満足で心地よく感じています。またそうさせてくれるあなたに好印象を持ってくれるようになります。あなたは全てを自分の力でやってしまうスーパーマンになるのではありません。あなたは上司をスーパーマンに仕立て上げるための脇役に徹するのです。名役者ではなく名脇役になるのです。脇役は主人公ではないため一番目立っているわけではありませんが、脇役抜きでは物語は語れません。往々にして主役は脇役のおかげで本当に主役になりきることができているのです。脇役は地味で目立たない役ではありますが、なくてはならない存在なのです。時代劇水戸黄門では主役は黄門様ですが、助さんや格さんなどの脇役が存在しているから成り立っています。実際の水戸黄門を見ると明らかですが、主人公の黄門様だけではなく助さんや格さんの存在もとても印象的です。それは黄門様の脇役としての仕事をしっかり果たしているから印象的なのです。黄門様を守ること、これが脇役である助さんと格さんの仕事です。物語の中ではこの仕事をしっかりこなしています。これ以上ない仕事ぶりであるために見ている私たちは存在感を抱かずにはいられません。これは社会の中でも言えることです。上司の脇役であるあなたは主役である上司を引き立てるためにしっかり仕事をこなします。手柄を上司にプレゼントをし、上司の手となり足となるのは脇役の仕事としては当然のことなのです。むしろ地味で目立たない仕事ほど丁寧にこなすことです。気づく人はきちんと気づいてくれます。これを仕上げた人は誰だという時、上司がやりましたと言っても見る人が見れば脇役的存在の影響を評価してくれます。それが部下であるあなたが評価される瞬間です。しっかり見てくれる人は見てくれます。それは脇役らしく脇役の仕事をこなせばこなすほど目立たず目立つができるのです。どうすればいいのかわからない時には時代劇水戸黄門を思い出しましょう。水戸黄門をしっかり頭に叩き込んでおくとこれほど社会勉強になることはありません。水戸黄門は上司と部下の関係を理想的に描いた社会的な時代劇なのです。脇役らしく仕事をする。 苦手な上司との30の付き合い方。その18。口で言うより、まず行動で示す。言葉より行動です。上司に、おや、と思わせるためには、まず行動で示すことです。あなたが口だけで理想論を言うのではなく、具体的な行動をしているところを見て、初めて頑張っているな、と注目してくれます。いくら口で指示しても、空回りになってしまうだけです。指示ばかりしている時間があるなら、実際に具体的な行動を見せていく方が現実的です。上司はあなたのことを認めてくれます。言うのは簡単ですが、行動するのが難しいのです。口だけに頼りすぎていると、逆に信用できなくなってしまうのです。しつこい営業販売と同じと考えてもらえればわかりやすいことでしょう。これはいいですよ。お得ですよ。絶対買わないと損ですよ。綺麗事ばかりを並べて話すので、話がうますぎると疑いを持ってしまうのです。仕事の現場でも、これがいい、あれがいいと綺麗事ばかり並べていても、行動を伴わない発言では逆に疑わしくなるのです。上司との仲を向上させるためには、あなたが口だけの人間になることを避けることが必要です。口で言うだけでなく、実際に行動できる人間であることをアピールしましょう。口を動かす時間があるなら、体を動かして行動すればいいのです。実体験による説得力が一番強いのです。言葉より行動で認めてもらう。苦手な上司との30の付き合い方。その19。つまらない仕事をしないと本当のチャンスは与えられない。社会に出たばかりの新人は、実際にやりたい仕事をやらせてもらえない現実を目の当たりにします。音楽をしたいからと音楽業界に入った人も、音楽とは関係のない雑用ばかりをやらされるという現実に驚きを隠せません。音楽業界に限らず、映画を作りたいから映画関係の仕事に就く人、コンピュータープログラミングをやりたいから PC 業界に入ってくる人、可愛い洋服をデザインしたいからアパレル関係に就職する人、それぞれ多少の差はあれ、初めて入ったばかりの頃は自分のやりたい仕事をさせてくれないので、イライラしてしまいます。自分はコピーの仕事でこの会社に入っているわけではない、こういうことをやっても何の得にもならない、お茶組だったら誰でもできる、こうした不満を抱き始めます。しかし、ここはぐっとこらえましょう。コツコツした地味な仕事を続けていくことです。上司は部下であるあなたを手足のようにこき使い、なかなか思うように仕事をさせてもらえません。しかし、そんなコツコツしたつまらない仕事をしないと本当のチャンスは与えてもらえません。仕事をするのは、少しずつ積み上げて初めてさせてもらえるのです。むしろ、そのコツコツでつまらない作業を責任を持って対応しないと、逆に信用を落としてしまいます。こんな程度の仕事もできないのかと上司は思うようになり、評価が下がってしまうわけです。つまらない仕事ほど一生懸命になってやることです。こんな地味でつまらない仕事、誰がやるんだろうと思える仕事ほど、あなたが引き受けに行くのです。意外なことに、そんな仕事をしていると、上司はあなたを信用してくれます。些細でつまらない仕事を、手を抜くことなく、一生懸命に取り組んでいる姿を見て、仕事に対する責任感を見てくれるのです。つまらない仕事ほど手を抜いて、適当にするのではありません。つまらない仕事ほどあなたの評価を上げる、絶好の機会となるのです。つまらない仕事ほど、一生懸命にやる。苦手な上司との30の付き合い方。その20。上司を楽しませることも、あなたの仕事の一つ。仕事といっても、デスクに向かって淡々とこなすだけが仕事ではありません。時には上司を楽しませることも大切な仕事の一つになります。上司の前でツンとするのではなく、上司を笑わせることも大切なことになるのです。しかし、嫌いな上司であるほど笑顔で楽しませるだなんて、なかなかできません。嫌いな人の前ではできないと思うかもしれませんが、少しずつで良いので、関係向上のためにしてみましょう。上司に楽しませてもらうのではなく、あなたが上司を楽しませるのです。学校の人気者は常にみんなを楽しませる人です。というより、楽しませることができるから人気者になれるのです。人間関係において、楽しませるとは、楽しさを与えることです。与える人が好かれない人になれないわけがありません。たくさんの楽しみを与えてくれる人は、好かれる人となるのです。楽しませるとは、言い換えれば、楽しみを与えるということです。サーカスでは、いつもピエロに注目が集まりますが、ピエロが楽しみを与えているからです。滑稽で笑われるピエロは、実はその存在だけで見ている人に楽しみを与えていることになるのです。ピエロのように楽しませるということは、人気者になるために大切なことなのです。上司を楽しませるピエロになる。苦手な上司との30の付き合い方。その21。回り道を進んでできる人が強くなる。仕事をしていると、必ずしも一番効率のいい方法で仕事を進めていけるとは限りません。時として、回り道になるような効率の悪い方法で仕事をさせられることもあります。自分より年上の先輩である上司だからとはいえ、一番効率のいい方法を知っているとは限らないのです。だからとはいえ、自分のやり方でやっていると上司に目をつけられます。なぜ俺の方法でやらないのかと指導を受けるでしょう。自分の方法が正しいといえば、上司の機嫌は悪くなり、人間関係の日々になる場合があります。これが人間関係の難しさです。 効率がいい方法があるにもかかわらず言えず、それをさせてもらえない矛盾が社会ではよく起こります。こんな時にはニコニコしながら回り道になる選択肢を選んでいく方が賢い選択となります。効率の悪い仕事でも構いません。学校では1を足して1を引けば0になります。しかし社会では1を足して1を引けば2となってしまうのです。大切なことはどのくらい前に進めたのかではなく、どれだけ歩数を踏むことができたかです。経験量を増やすことで仕事の力が鍛えられます。散歩と同じです。近くのスーパーに買い物に行くとき、車より歩く方が時間はかかっても足腰が鍛えられます。歩いて鍛えられたフットワークは散歩だけでなく生活のいろいろな場面の体力として大きな支えになるでしょう。仕事にも全く同じことが言えます。回り道になるような効率の悪い仕事でも効率が悪いようで実は効率がいいのです。回り道のような仕事をしている方が仕事に対する体力を身につけることができ、社会人生活の体力の基盤になるのです。無駄な回り道を進んでやる。苦手な上司との30の付き合い方。その22。礼儀やマナーも仕事の一つだ。仕事はできるのに礼儀やマナーのない人がいます。仕事はできるのに横柄な態度だったり挨拶がなかったりするのです。せっかく仕事ができる人なのだから、もう少し礼儀があればいいのになと思います。仕事さえきちんとこなせばそれで十分ではありません。確かに仕事をしっかりこなすことは社会人としての基本です。責任持って仕事をすることでより高い評価が得られます。高い収入にもつながります。しかし仕事ばかりに目を向けて忘れがちなことがあります。人との関わりです。どんな仕事でも人の存在しない仕事はありません。仕事をすることは人と関わっていくことでもあります。お客様のために仕事をして喜んでもらいます。その対価としてお金をいただきます。どんな仕事でも必ず人との関わりが発生します。礼儀やマナーも仕事と同じくらい大切です。おはようございます、お疲れ様ですという基本的な挨拶言葉があります。ありがとうございます、申し訳ございませんという感謝や謝罪の言葉があります。仕事には全然関係しないような礼儀やマナーは実は仕事に関係しています。礼儀の正しさは職種に関わらず全てに共通する大切なマナーです。社会人として生きていくとき、社会とは人の塊で成り立っていることに気づくことが大切です。礼儀やマナーを大切にすることは人を大切にすることへとつながります。人を大切にすることとは仕事の品質を上げることでもあるのです。礼儀やマナーのある人は他人からの協力や助けを得られやすくなるからです。助けや協力によって仕事の品質がさらに向上します。礼儀やマナーも仕事の一つです。仕事の技術同様身につける必要があるのです。礼儀やマナーも仕事の一つと考え、きちんと身につける。苦手な上司との30の付き合い方。その23。甘えることも仕事のうち。素直な人はどの世界でも愛されます。単純に混じり気のない澄み切った心が感じられ安心することができるのです。一緒に仕事をする場合にも、相手が年上や年下であろうと素直になって接しているだけで気が置けない仲になれます。付き合いにくい上司でも時には素直に甘えることも必要です。仕事をしていると付き合い上で一緒に飲みに行くことがあります。飲み終わり食事の精算をするときに、今日は私のおごりだと言ってくれることがあります。そんなときにあなたは、いえいえここは割り勘でなどという必要はありません。せっかく上司がおごってくれるというのに言葉を突っぱねてしまっては、行為までも突っぱねてしまうことになるのです。素直にありがとうございます、ごちそうさまでしたと甘える方がいい。上司は威厳を保て気も良くしてくれます。甘えることも仕事のうちです。上司は偉そうにしたいものであることをまず理解しておきましょう。甘えることは上司のためにも部下のためにもなることなのです。おごってもらうときには素直にごちそうさまと言う。苦手な上司との30の付き合い方。その24。上司を変えるより自分が変わろう。仕事をするとき、上司との関係は大切です。自分に合わない人が上司になることもあります。上司と反りが合わず、意見のすれ違いやコミュニケーション不足による単純なミスなどが仕事に影響を及ぼすこともあります。恥ずかしい話ですが、以前私は上司と反りが合わず、コミュニケーションが大変不足していた時がありました。できるだけ口を聞きたくないし、目も合わせたくないと思っていたくらいです。そのためにお互いが効率よく仕事をしているつもりでも、二人が全く同じ仕事をして重複するという失敗をしてしまいました。別々の仕事を手分けしてすれば、効率がいいことを、コミュニケーション不足が段取りの悪さを招いてしまったのです。今思えば情けない失敗話です。このように上司との関係が悪くなるというのは、回り巡って損をするのは自分だということに気づきます。人間関係が悪くなると、何でもかんでも相手のせいにしてしまいがちです。自分が仕事でうまくいかないのは他人のせいだからと思ってしまいがちです。あの性格さえなんとかなればだいぶ仕事が楽になるのになと思っても、上司の性格が急に変わることはありません。頑固なことも上司の仕事のうちだからです。頑固なことが上司の代名詞と言ってもいいでしょう。 まずあなたの方から変わっていかないといけません。上司を変えるより、まず自分が変わることで関係を向上させていくようにするのです。相手が動くまで自分はてこでも動かないというのでは、苦しむのは自分なのです。相手を変えるより自分が変わる。苦手な上司との30の付き合い方。その25。ほうれん草は人間関係の潤滑油として活用する。報告、連絡、相談をまめにすれば上司との関係が良くなります。小さくて些細な報告はいちいち言うのが面倒です。確かに一つ一つの小さなことを報告しているとそれだけでも相当な量になります。しかし面倒と考えるより上司とのコミュニケーションの量を増やすためにすると考えるといいのです。ほうれん草をまめにすればコミュニケーションの量を自然に増やしていけます。お互いが何をやっているのか、どんな問題があるのかを把握するために少しでも会話量を増やした方がお互いのためなのです。コミュニケーションは交わす量が多いほど親しみを持つことができ、関係を向上させることができます。上司との関係が悪い人は大抵の場合コミュニケーションの量が不足しています。日頃からのコミュニケーション不足がお互いの理解不足を招き、間に壁ができてしまっているのです。ベルリンの壁と同じように、どちらかが壁を壊さなければなりません。壁をなくすということは理解をし合うことです。沈黙という壁を壊してコミュニケーションが行き来できるようにしておかないと、お互いが理解し合うことは難しいのです。コミュニケーションの量を増やすためには難しいことはなく、日頃のほうれん草をまめにするだけで十分な会話量になります。ほうれん草は仕事のためだけでなく、人間関係の潤滑油としても活用するのです。ほうれん草をまめにする。苦手な上司との30の付き合い方。その26。上司の自慢話や武勇伝は驚くリアクションで対応すればいい。上司との付き合い方で困る一つが自慢話と武勇伝です。上司は時々得意げに自慢話や武勇伝を語り始めます。俺が新人の頃はもっと大変だった。俺はこんな困難を乗り越えてきた。こんな大変な仕事をしてこんなに苦労した。さまざまな困難を乗り越えてきた上司には自慢話や武勇伝が山ほどあります。自慢話と武勇伝は上司の得意技。バーゲンセールができるほどネタがたくさんあります。苦労の多い上司ほど自慢話や武勇伝を話したがります。しかも長話が特徴です。なかなか話が終わらず自分の仕事ができません。興味を持って聞けばいいのですが、どうしても興味が湧かないものもあるでしょう。自慢話や武勇伝が役立つ内容ならいいですが、興味が湧かず価値が乏しいことも少なくありません。時代は変わりました。昔の話をされても今とは時代が違うので役立たないこともあります。昔は昔、今は今と思ってしまい、実用性が乏しいのです。上司の自慢話や武勇伝で困るのがリアクションです。リアクションによっては上司を不快にさせることがあります。大したものですねと言えば偉そうな言い方に聞こえ、上司をムッとさせるでしょう。気の利いたセリフを返そうと思っても滑ることがあります。そうですかと普通のリアクションではしらけた雰囲気が出てしまい、上司を不快にさせるかもしれません。かといって無言のリアクションでもやはり雰囲気が悪くなるでしょう。上司の自慢話や武勇伝にはどんなリアクションを返せばいいか戸惑います。難しそうに思えますが、上司の自慢話や武勇伝に対するリアクションは一つでいい。驚くリアクションだけでいいのです。すごいですね。さすがですね。そうだったのですね。そんなに大変だったのですね。私なんてまだまだですね。本当は驚いていなくても構いません。目と口を少し広げて驚いた表情をしましょう。驚いていなくても表向きだけ驚くリアクションをしておきます。演技とバレないように演技するのがポイントです。相槌は少し大げさにするのがポイントです。ひとまず驚くリアクションさえしておけば上司はご満悦です。自分の話が役立った、価値を認められていると感じた上司は承認欲求を満たし、どんどん機嫌が良くなります。嘘でも演技でもいいから驚くリアクションを返しておくことです。気の利いたセリフを返す必要はありません。シンプルに驚くだけでいいのです。驚いているだけで上司から話のわかる部下だと褒められます。上司の自慢話や武勇伝は驚くリアクションで対応する。苦手な上司との30の付き合い方。その27。小さなトラブルでも隠さず報告しよう。ほうれん草の中でも特に言いにくいほうれん草はトラブルに関することです。些細なトラブルや些細な失敗などは上司に言いにくいものです。叱られるのは目に見えているし、落ち込む自分も予想できてしまいます。ですから小さなトラブルはつい隠しがちになります。しかし上司にとって嬉しくない報告でも必ず報告しましょう。それは上司を怒らせるために言うのではなく、お互いのために報告するようにするのです。トラブルの最初は小さなぼやから始まります。家が火事になることと同じように、初めは小さな火が発火原因になります。火は小さなうちに対処しておけば大火事に至ることはありません。しかし人間とは愚かなことに、これくらい大丈夫と甘く見てしまうのです。これが火事の原因です。 こうした現象が会社の中でも起こっているのです。些細な失敗やトラブルやいざこざなど、まめに上司に報告しておきましょう。後から、なぜすぐ言わなかったんだ。と叱られて手遅れになるより、たびたび小さく叱られる方がいいのです。小さなトラブルの時こそ、隠さずまめに上司に報告する。苦手な上司との30の付き合い方。その28。日頃から行っている練習の時こそ本気になる。本番だけ本気で行う人を上司は喜びません。本番ではなく練習の時でも本気になってぶつかっていく人を上司は心よく思います。一般的に言えば本番の時に一番全力を出すべきだと思われがちです。確かに本当に力を発揮するための場として本番という瞬間が存在しています。ですが本番で本当に力を発揮するためには練習の時こそ本気になっていないといけないのです。練習とはいえ本番を前提として行っていることに変わりはありません。練習の時に手抜きをしていると本番で結果が反映されてしまうわけです。本番で全力を出すためには日頃から行っている練習の時こそ本気になる必要があるのです。こうした積極的な態度は周りの人たちに良い影響や雰囲気を与えていけます。あなた一人が全力になるだけでも社会の雰囲気が活性化され全体的な向上心アップにもつながっていくのです。人生は常に本番であることに変わりはありません。たとえ練習やリハーサルでも本番さながらに全力でぶつかっていくことで結果的には本番も全力を出し切ることができるのです。練習の時こそ本番さながらで全力を出し切る。苦手な上司との30の付き合い方。その29。性格をしっかり把握する。今後の人間関係のために上司の性格はしっかり把握しておきましょう。上司の性格がわかればどう対応すればいいのかがわかり適した話題を選べるようになります。上司の真似ができるくらいにまで性格を正確に掴んでおくのです。上司の性格がわかればどう接すれば話が通りやすいのかがわかってきます。そうすると自然に関係上ぶつかることもなくなります。ということは日頃から上司の話もたくさん聞いておかないといけないということです。上司の特徴や好きな話題などを知るためには単純に上司の話をたくさん聞いて好みを把握しておくのです。嫌なことばかり言ってくる上司もこうすれば言わなくなるという傾向と対策が見えてきます。大学受験の時には受験する大学を決めたら次にその大学の傾向と対策を調べそれに沿って勉強をします。大学がどんな問題を出す傾向があるのかを知っておくと勉強をするこちらとしても対策を立てやすくなるのです。上司と仲良くなるためにも上司の傾向と対策を知っておきましょう。受験には傾向と対策のために赤本がありますが上司の傾向と対策は上司との生の会話そのものが赤本になるのです。上司の傾向と対策を考える。苦手な上司との30の付き合い方。その30。すべての出会いを生かそう。どんな上司であろうとあなたのためにならない上司はいません。どんな上司でもあなたが学び吸収するべき点は必ず一つはあります。そこに気づけるかどうかはあなたの裁量次第です。あなたが見ようとしなければ見えてくることはありません。それに対し見たいと願っている人には必ず何かが見えてくるようになります。すべての出会いはあなたの成長を飛躍的に上げることができます。自分とは違った人生を歩んでいるということは自分にはないことも経験してきているということです。これがあなたのためになるのです。目の前にいる上司でもあなたにはない何かを必ず持っています。あなたが知らないだけで気づこうとしていないだけです。すべての人の中にあなたの成長のための種が隠されています。見ようとしないあなたの心の目を今一度見開いてみましょう。すべての人との出会いが大きな成長との出会いになるのです。すべての出会いを成長に変える。苦手な上司との30の付き合い方。まとめ。その1。苦手な上司とうまく付き合えるようになる。その2。人間関係に強くなる。その3。何をするかより誰とするかを大切にする。その4。尊敬できるところを見つける。その5。勉強になりますを口癖にする。その6。自分なりに考えた答えで間違える。その7。挨拶は言われる前に言う。その8。叱られ役になる。その9。連休明けにはお土産を持参して出社する。その10。できなくてもいいから一生懸命な態度をアピールする。その11。上司は嫌われるのが仕事だと理解する。その12。自分から上司に噛みついていく。その13。性格の悪い上司を反面教師にする。その14。自分の方から仲良くなろうとアプローチする。その15。忘れられないお説教を生かす。その16。手柄は上司にプレゼントする。その17。脇役らしく仕事をする。その18。言葉より行動で認めてもらう。その19。つまらない仕事ほど一生懸命にやる。その20。 上司を楽しませるピエロになる。その21、無駄な回り道を進んでやる。その22、礼儀やマナーも仕事の一つと考え、きちんと身につける。その23、おごってもらうときには素直にごちそうさまと言う。その24、相手を変えるより自分が変わる。その25、ほうれん草をまめにする。その26、上司の自慢話や武勇伝は驚くリアクションで対応する。その27、小さなトラブルの時こそ隠さずまめに上司に報告する。その28、練習の時こそ本番さながらで全力を出し切る。その29、上司の傾向と対策を考える。その30、すべての出会いを成長に変える。